もっと教えて横手市議会。
もっと教えて横手市議会をお聞きの皆さん、いつもご愛聴ありがとうございます。横手市議会広報校長委員会副委員長の大日向幸喜です。この番組は平成24年から横手市議会の取り組みを紹介するコーナーとして始まりましたが、おかげさまでこの4月で10周年を迎えました。今回は放送10周年記念座談会と題して、番組が始まって以降の歴代広報委員長に集まっていただき、これまでの放送の歩みやこれからの番組の在り方についてお話しいただきます。まずは出演者の皆さんに自己紹介をしていただきましょう。
はい、平成23年から25年まで議会広報委員長を務めた青山豊です。よろしくお願いします。
平成25年から27年まで議会広報委員長を務めました辰巳真知子です。よろしくお願いします。
はい、現広報校長委員長の高橋誠吾です。よろしくお願いします。
はい、平成28年から番組を担当しております横手鎌倉 FM の佐藤美園です。今回は進行を大日向議員にお任せしてすいません。
いえ、頑張りますので皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
まずはですね、この番組ができた経緯を振り返りましょうか。青山議員と誠吾議員、教えてください。
はい、議会改革の一環で、当時は議会広報委員会の中でいろんなことを試行錯誤していました。そのような際に横手鎌倉 FM が開局しまして、そのタイミングでやはり議会としても市民の皆さんにいろんな情報発信をしていかなければならないなという必要性を感じて、この議会番組を作ったというふうに記憶をしていますが、誠吾先輩そうでしたよね。
うん、そうですね、青山議員言う通りです。議会改革という旗印のもとに市民に身近な議会になるという、以前までそうでなかったのかと言われると先輩たちに怒られるかもしれませんけども、議会改革の情報提供の新たな試みとして始めたことだと思ってます。議会や議員は少し遠い存在で、知るにも議会だより紙媒体でなんとなくそっけなかったといえば語弊感あるかもしれませんが、実際私はそう感じたので、 FM 発信は音声肉声ということで親しみが出るのではないかと思ったことも、市議会 FM 誕生の出発点だというふうに思ってます。議員の人柄などを知ってもらうためにも有効と思いましたけども、10年経ってどうでしょうかね。
議員が自ら出演して声を届けるというのは全国的にも珍しいですよね。前例がないから大変だったんじゃないですか。
多分初めてだったと思います。で、最初に苦労したのはやっぱりなかなか当時も、今もでしょうけども、議員の皆さんが恥ずかしがり屋で、出演するのになんか迷ってらっしゃる方も結構いらっしゃいましたが、けど出てみれば結構すな、張り切って喋ってましたね。
珍しかったと思いますよ。議会でこういう取り組みが、飛びついたのも早かったんじゃないですか。県外のローカル FM の方々からね、関心を寄せられて、そして岡田さんなんて、
そうですね、
どこの FM ね、ごめんなさい、どこの FM っても悪いですけど、岡田さんっていう熱心な方がね、意外と最初の頃見に来てくれたりしてね、注目を集めたところでしたし、視察も他自治体の議員からの視察もあったように記憶してる。
そうですね、結構今度うちの議会も、FM で番組やるので参考にさせてくださいって来たのが福島県の須賀川でありましたね。来ましたね、
意外と注目されてたんだ、当時な、
そうです、
画期的だったんで意外と、今は意外とやってる方が多いかもしれない。
そうですね、
辰巳議員は青山議員の次に委員長を務めましたよね。
はい、そうですね。
その時は番組の方向性などはどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、今お二人が言われたように、もう最近では横手市みたいにそのラジオ番組、あとはケーブルテレビなんかでも使っている自治体が増えてきたんですけども、ちょうど私のあたりでマツコちゃんに変わったりしているんですよ。ですから本当にその企画立案取材 女性などそういうパーソナリティさんはじめスタッフの皆様本当に努力してらっしゃるなというふうに感心して毎回聞いておりました。で正直私たちなんかは恥ずかしがり屋っていう議員もいるんですが出たがりもいましてラジオに出られて嬉しいって言われて番組出演に臨んできたというところもあります。で時に私は広報委員長させていただくちょっと前から白鳥議員が登場したんですよね、
はいはい、
でそれいわゆるマスコットキャラクターで議会で作ったんですけどもなんかこう硬くて耳慣れない議会用語いっぱいありますよね。でそういうことを議会事務局のスタッフの方や議員の他に市民の中をこう飛び回っておしゃべりしながら分かりやすく解説する存在という意味で白鳥議員がデビューしたことによって議会が市民にとって少し身近になってきたかなというふうに思います。
これまでいろいろなテーマで放送してきました、皆さんどの回が印象に残ってますか？
これは放送内容というよりもなんかナチッコとかマツコ担当だったですよね、
まあ、
それがこう印象的でこの我々の固いと言われているイメージ崩してくれて、まあ、親しみやすくしてくれたことが印象に残ってます。
パーソナリティ重要ですね、
うん、今のパーソナリティもいいんじゃないですかね。
いいですよね、
うん、ありがとうございます、うん、
今日はこうやってフリートークでやってますけどやっぱりフリートークがまあまあ良くて私は2回3回ぐらい佐藤正弘議員と今年度を振り返るみたいなそういう特集で2人でフリートークをやらせてもらいましたけどもハラハラドキドキしながらお話ししたことを覚えてます。そういうのがいいんじゃないですかね多分、はい、
なかなか難しいですけどねフリートークって、うん、辰巳議員は
そうですね私も、まあ、ちょこちょこ出させていただいたんですがさまざまな小学校に直接出向いてで子どもたちと意見交換をしたってことがすごく今までも新鮮に覚えています。でやっぱり皆さん初めはこう緊張してなかなかこう出てこなかったんですが次第になんで議員になったんですかとかというような形で素朴な質問から始まってで最後は真面目に自分が生まれ育ったここで生きていきたい農業をしていきたいじいちゃんのように頑張りたいというようなことをもう本当にはっきり発信してくれるそういう小学生に感動した覚えがあります。で議会としてどうすればこの子どもたちを支援できるのかというのを責任を感じました。
担当パーソナリティの佐藤さんどの会が印象に残ってますかね。
職場体験に来た中学生との、収録が楽しかったなってアドリブの質問もあって市民の話を聞くっていうけどじゃあ具体的にどんなことしてるんですかとか家にいる時って普段何してるんですかとか私ではちょっと聞けないような質問が出て、なんか議員の素顔をこう聞くことができる貴重な回だったなって思ってます。
なるほど子供ならではの考えですよね、
はい、面白かったですね、はい、
最近は市民の皆さんに出演していただく企画を増やしたりしているのでより議会に親しみを持ってもらえるような番組作りを心がけていますがこれからの番組の在り方についてどう思われるでしょうかね。
私はですね本当はもっとコアな部分例えばなぜ今回のプレミアム券がダメだったのかということなど紙では書ききれていない部分を、まあ、こうぜひ取り上げて説明していくコアな部分に突っ込んでいくというところも欲しいですね。議会の気持ちを出せるような、10年も経ったのだから、通り一遍の情報提供ではなくて、報道っぽいって言ったらちょっとおかしいかもしれませんが、そんなところもあってもいいのかなって、そういうところ FM に私は期待したいですね今後。
青山議員はどうでしょう。
はい、まず15分番組を30分に伸ばしていただきまして26通りの考えがあるので、1つのテーマで、2人とか3人がね30分そのテーマでなんか討論するような そういうのって結構面白いんじゃないのかななんては思っています。
なるほど、うん、辰巳議員どうでしょう。
私は現在議会広報校長委員会 の校長部会に所属しているんですが、議会報告会、校長だったら議会報告会という形でずっとやってきましたが、それも全国の地方議会の方式を学んで工夫しながらやってきたつもりなんですけど、これからはその報告する一方通行ではなくて、市民の方々と議会との意見交換とか、さまざまな市民団体の人たちの懇談会という話し合いの場をもっと増やしていく必要があると思っています。で、これまでも少しずつ挑戦してはきたんですけれども、ある意味スタジオから飛び出して、で市民のなりわいや生活している現場の声を届けるという番組のも一つ大切じゃないかなと思います。
いろいろなアイデアありがとうございますね。まあ僕はですね、まあ、朝のテレビ小説今カムカムエブリバディ終わるところなんですけども、それに出てくるラジオ英語講座のように、放送時間になったらわざわざラジオのスイッチを入れて聞いてくれるような番組になってほしいなと思っております。そろそろ時間ですので、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。辰巳議員からお願いします。
はい、そうですね、FM 鎌倉として番組制作の流れとか型スキームっていうのはもちろん大切なんですけど、市民の皆さんにはそのご自身が聞いていらっしゃるご自身が投票された議員が一般質問とか採決に臨む討論とか、また日頃の議会内外での活動をどう実践しているかっていうのを番組を通して受け止めていただければ、このもっと教えて横手市議会というのが充実していけるんじゃないかなというふうに思います。ご一緒に市民みんなが住んでよかったって思える横手市にしていきましょう。
はい、ありがとうございます。青山議員どうでしょう。
はい、この番組をずっと聞いてくださってる方も、今偶然聞いてしまった方も、今後ともですね、もっと教えて横手市議会、頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
聖子議員どうですか。
はい、FM 放送という手法で、市民の皆さんと、触れ合うことができました。これからもっと面白く、そしてさっきも言った通りコアな部分を含め、披露していきたいなと私現委員長は思っております。今後もどうか市民の皆さん、もっと教えて横手市議会 FM 上でもお付き合いください。
ありがとうございます。
では私からも、先ほど今後の番組の在り方について皆さんからお話を伺いまして、その市民の活動の場に出かけて生の市民の声を拾うこともしてみたいなと思いますし、青山議員がおっしゃっていた30分の番組、これも年に2回特別企画としてできれば楽しい面白いものになるんじゃないかと、市民の皆さんに違う形で情報発信ができるんじゃないかなと思っております。また千吾議員がおっしゃったそのコアな部分というところに関しては、私もやっぱり同意見で、硬い内容をどれだけ柔らかく砕いて伝えることができるか、聞いてもわからない内容だとやはりもったいないので、つまりそれはどういうことなのというのをズバッと話していただけるような内容にしてもいきたいなと考えております。私からは以上なんですが、よろしければぜひ大日向議員も一言お願いします。
僕ですか。
はい、
そうですね、議会だよりでは目から、この番組では耳から、現在の横手を知っていただき、より身近に感じてもらえるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。
もっと教えて横手市議会、今回は放送10周年を記念しまして、歴代広報委員長の座談会をお送りいたしました。司会進行大日向議員、ありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さん、これからも横手市議会とこのコーナーを
よろしくお願いいたします。
次回の放送は4月25日です。5月1日発行の議会だより第71号と奨学金拡充に関する提言のその後についてお送りしますので、お楽しみに。なお、議会だより第71号の発行日は5月1日となっていますので、少しお待ちください。議会だよりも次回の放送もお楽しみに。